はい、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年初めての礼拝と手術礼拝ということになりました。でまた今日は聖餐式を通してイエス様の御業を覚えることができますこともまた改めて感謝いたします。前回ですね、キリストの昇天ということについて、メッセージさせていただきました。イエスキリストが天に昇られた後、大祭司として悔いなしの祈りをなさってくださっているんだというところなんですけど、確か去年ですよね。覚えてますかね。もう去年のことは全部忘れたという方もいるかもしれません。私も半分忘れかかっているものでありますけれども、なんとか私も思い出して、今日に至っているわけでありますが、でその時に言い忘れたことがあります。なぜかと、どういうことかと言いますと、イエス・キリストのみが昇天したのであって、私たち人間には当てはまらないんだということを申し上げたんですね。で、人は必ず死にますから天に召されるというそちらの昇天であって天に昇るということではないんだということのお話だったんですけれども、聖書をよく調べてみると、聖書の中にはですね、この地上の生涯において、肉体の死を経験しないまま、生きたまま天に昇られた、あるいはお帰りになったという人がいるんですよね。実は2人いますけど、皆さんもご存知だと思いますが、1人はどなたでしょうか。1人は、はい、もう皆さん答えてくださっている、創世記のですね、5章の24節にあるエノクですよね。エノクで、エノクは何て書いてあるかっていうと、彼は短い生涯だったんですね。当時にしては300年代ですからね、短い生涯だったんですけれども、彼は神と共に歩み、そして神が彼を取られたので彼はいなくなったというふうに創世記の5章の24節にある。ですから、こういう例があるということですね。あと一人はもう有名ですよね。ピンと来ている方と、いまだにピンと来ない方もいらっしゃるわけですけれども、これは、第二列王記2章の11節にありますように、エリアという預言者ですね。エリアという預言者もまた死を経験しないで、竜巻に乗ってですね、火の馬とともに、戦車とともにこの天に昇っていったということですね。彼は挙げられる前はですね、ひどくこう落ち込んでしまったんですよ。で、自分は死にたいとまでね、彼は思い詰めていって、彼は本当に疲れてしまったんですけれども、でも神様に励まされてね、彼はこう立ち上がっていくという、そういうことを経験した、エリアという人物ですね。エノクとエリア、ぜひこの2人もそういう形で天に昇られたということを、覚えていただけると幸いです。で、12月の第1週からですね、私はコリント人へのこの手紙ではなくて、イエスの誕生から、ずっと十字架の死と復活、今言った昇天、大祭司としての取りなし、そして再臨に至るまでの、話をしていきました。で、この人を見ようというね、賛美歌の結城光先生が、作られた、この真舟の中に、ところにこの人を見ようというね、言葉があるんですけれども、それにちなんでずっと話をさせていただきました。今日はその7回目ということに、なります。で、再臨までこう話したわけでありますけれども、キリストの地上再臨というのは7年間の患難時代の後ですよね。マタイの福音書の24章を見ると、さまざまな前触れがあります。いろんな、こういうことが起きるよ、こういうことが起きるよ、こうですよ、そしてこの時にまたイエス様が、その争いを終結するためにこの世界に戻ってくるという、この 地上再臨、世界の裁き主としてイエスが来られる、これが地上再臨と呼ばれるものですね。ぜひこのことを覚えていただけると感謝です。で、今日はこのキリストの再臨の中にあってですね、空中再臨とか、あるいは軽挙、軽挙って言葉あまり聖書出てこないわけですけれども、携え上げるって言うんですね。携え上げられること、今日のところでありますけれども、その軽挙とか空中再臨というわけでありますが、これは聖書を読むとイエス・キリストのこの地上再臨、そして空中再臨っていうのは、これは別物がある。再臨っていうと全部こう一色単に一つにこう私たちは見がちなんですけれども、これはもう明らかに別物なんですね。まあ、そういうことを頭に入れていく必要があります。で、今日はですね、一つの、資料も皆さんに分かりやすいように用意しましたので、こちらを見ていただけますでしょうか。これ受付にあったと思うんですけれども、持っていますかね、大丈夫ですか、受付にあったやつで。これは前回皆さんにも2年ぐらい前にお渡ししたものの簡略版なんです。前は聖書箇所とかね、そういうものもこう細々と入れたので、ちょっと分かりづらいということがあったんですね。確かに自分で見てもこれは分かりづらいなというふうに今反省しているわけですけれども、そういうことを今回なくして、キリストの空中再臨、軽挙、7年間の大患難時代、キリストの地上再臨、千年王国、永遠の新天新地までの流れというふうに、書いてですね、いわゆる聖書の中で終末論と呼ばれるもの、これから世界がどうなるか、聖書はこういうふうに言ってますということの大まかな流れなんです。これはもう頭に入れておく必要がありますね。しっかりとこれからの世界こうなりますということであります。で、現在未来永遠の世界というふうに書きました。で、現在まだキリストの空中再臨、景気はありませんね。でもこれから起きるということははっきり聖書は言っています。で、空中再臨、景気には3つの解釈の立場があるんですよね。空中再臨というのはどういうことかというと、目に見えない形でキリストが天から来られてですね、その生きているクリスチャン、亡くなったクリスチャンたちを一瞬のうちに変えてくださる、栄光の体に。それが空中再臨、あるいは軽挙という。で、これいつ起こるかっていうことが議論になってまして、これは大まかに言うと3つの解釈があるんですね。それはこの大患難時代って、これ7年ということですけれども、この7年間の大患難時代の前に、これはありますよと聖書を読む人たちがいます。これを患難期前景況説と言います。その立場ね。そしてこの真ん中にちょっと違うことで書いたんですけど、ちょっと場所的になかったものですからこれしか書けなかったんですが、患難期中景況説というのは、これ真ん中の立場、手に挙げられるのね。で、もう一つの立場は患難期の景況説、最後にね、キリストの再臨がありますね。その時に、同時に起こるんだっていう立場の人がいます。で、この人たちが一番多いんですよね、実は。でもこの全般の人たちも結構いるわけです。で、私の立場は聖書を読んでてこの全般の立場なんですね。ですから皆さんもぜひ聖書を読みながら、イエス様が どこに来られるのかっていうのを、自分の立場というものを明確にする必要があると思います。で、それが違うからといって何も争いをする必要はないですね。これはだからイエス様は間違いなく来られるということははっきりしています。その時栄光の体に変えられるんだということで、クリスチャンにとって最も大きな希望がこれは景況、空中再臨なんです。で、私の立場で申し上げますと、その後ですね、全世界規模で起きる患難時代、これは未だかつてなかったような時代が来るよとイエス様がマタイの福音書24章で言っていますけれども、そのような時代が来ます。で、この真ん中の立場の人はどういうことかっていうと、反キリストが現れて神殿に立つんですね。その時だっていうことであります。で、 ずっとそれが進みますけれども、終わった後今度はキリストの再臨って書いてありますけど、これは地上再臨です。もう地上再臨はもう全世界が見ますからね、もう衛星放送で見られますから、もう全世界がエルサレムの状況、オリーブ山の状況、全部あの衛星放送で見られますから。そしてイエス様は一緒に来るわけじゃなくて、見える形で、全てのクリスチャンを伴ってこれは来ますので、これはもう世界がすごいことになっている時代、これがキリストの地上再臨で、これが終わった後どうなるかっていうと、今度はキリストによる世界統治、千年王国と言います。千年間だけなんですね、まあ、天の御国のひな形のようなものでありますけれども、この千年間の世界の平和、この地球がですね全く変わるんですよ。私たちの本庄市もすごく変わる、もう素晴らしいところが変わる。本庄市夢がありますね。千年間続くんです。そしてやがてその千年が終わった後、全てのものが崩れ去って、このものに変わって、今度は上の方に書きました。これは場所が上かどうかは分かりませんよ。これは分からないんですけれども、本当に素晴らしい新天新地、この千年王国とは違った意味で新天新地ができるんだという、これは永遠ですから、永遠の世界ね。こういうこの終末論からやがて未来に至るまでのこの姿っていうものは聖書と言ってるわけです。これはもう細かくいろんな聖書の箇所にありますから、それはもう散りばめられているので、もう聖書研究していくしかないんですよ。丁寧に聖書研究、丁寧に読んでいかないとみんな受け入れになっちゃいますから、あなた任せになっちゃいます、牧師任せになっちゃう。だからこれは自分で丁寧に丁寧に聖書全体から学んでいくということですね。そういうこの世界観といいますか、終末論、これもぜひ頭に入れておかれると素晴らしいものが見えてくるんですね。信仰生活、これで変わってきますので、で今日の話は一番この手前にある空中祭り景挙と呼ばれるものですね。これはキリスト者を救うために来られるので、希望であり喜びです。人の目には見えません。空中までイエス様が来られて、キリスト者を主のもとに携え上げるものですね。で もし私たちがこのキリストが、空中まで来られる時に生きているのであれば、その時私たちも一緒に栄光の体に変えられるよ。もう重力関係ないですね、体重関係ないです。パーンともう瞬間的にこれはそういう風に変えられるんだということですから。でこの景況はですね、前触れないんですよ。キリストの地上再臨はもうマタイの福音書とかね、他のところを見るともう前触れがあるっていうのが分かるでしょ。もう日地もさっちも世界がどうにも行かなくなっちゃった。もうエルサレムが囲まれて、もうハルマゲドン その戦争で、そして、反キリストがどんどん攻め込むというね、そういう迫害の中にある時代にイエス・キリストは最後に再臨する、目に見える形で我々を連れてきてね、あるということでしょ。これはもうはっきり前触れがあるから、大体予測つくわけでしょ。でもこの再臨というのは前触れがありません。極端な話、これは今日かもしれないんですよ、明日かもしれない、これ分からないんです。これは前触れないんだから、突然イエス・キリストが来られるということですからね。で、その解釈からいくと、まあ、3つありますねということは今申し上げましたけれども、ぜひ皆さんご自分の立場というものを明確に聖書全体からね、学んでいかれると幸いです。私は観覧期前に起きるという、その立場で信仰の歩みをさせてもらっています。で今日のこの話はこの景況がどういう形であるのかっていうのが50節から見たことなんですよ。パウロが言うんですよ。これはもうパウロがこれは刑事受けてますから、これについては語っている箇所ですね。で、この体の復活のことで言っている中で50節からね、兄弟たちよ、私はこのことを言っておく。 血肉の体は神の国を相続できる。これは当然ですね。私たちが天の御国に行くときにこの体ではいけないから、もう全然この体は朽ちる体だから、だから栄光の体、多分ですよ、これは私の想像ですけど、あの私たちが最も輝いていた、あるいは美しい、そういう年代の時だと思うんでね、思い出してみてください。あの10代の頃とかね、20代前半とか、今はちょっと面影がないとか言いながら、どうか分かりませんけど、イエス・キリストにあってそういうことにこう変えられる時が来るんですね。そういうことで、あの、ここで朽ちるものは朽ちないものを相続できないので、この体に朽ちない体に変えられるということにつながっていきます。51節、聞きなさい、これ大事なことでしょ、聞きなさいって言ってるんですから、聞いてってちゃんと言ってるから、大事なこと言ってるわけですよ。どういうことか、奥義だって言うんですよ。ほら、奥義だから大事なんだ。奥義っていうのは、以前この旧約聖書時代、あるいはパウロ以前にね、知らされていなかったものだけれども、今パウロの時代になって、新約の時代になって知らされるって意味でしょ。聖書の言う奥義は、これは一部の人しかわからないっていうことじゃなくて、以前は知られなかったんだけど、今新しい時代になって神の啓示によって知らされるという言葉の意味が聖書で言う場合の奥義です。だから聞いてね、奥義言うからってここで言っているわけですね。私たちは眠るのではなくて変えられるんだ、私たちは死んだ後眠るんじゃなくて変えられていくんだということで、終わりのラッパ、いつか、それは終わりのラッパと、だから終末ってのは分かりますね。これ見ると終わりのラッパ出てくるのどこですか。この終わりのラッパって言葉が出てくるのは黙示録ですよ。これは終わりのラッパとともに賛美歌にもありますよね。世の終わりのラッパなり渡る時、あれは景況の歌ですからね。もうあの地上再臨も空中再臨ももうごちゃごちゃに、あの私たちの頭の中になりつつあるんですけど、あれはもう景況の歌を歌ってるから、あの再臨の歌とそこは違うの。そこを明確に理解して歌わないと、本当にあの言わんとしている著者のこの歌詞が読み取れないから、賛美歌が本物にならないんですよ。はい、まあ、そういうことになりますね。で、その終わりのラッパ、週末ですね、たちまち一瞬のうちにです。何が、それは私たちが変えられるのがです。ラッパが鳴ると、またここで説明しています。死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるんだ。明らかにこれはあの空中再臨、景況のこと、はい、ここでいつも言ってるようにたちまちという言葉が、出てきましたけれども、これはどういうことでしょうか。たちまち変えられるんだ、これ聖書の、言語の言葉を見ると、あのアトムという言葉が出てくるんですね。何回も言ってますね私、アトム。アトムっていうのは原子でしょ。原子ってどうなんですか、大きいんですか小さいんですか。原子は小さいんですよね。で、小さいっていうのはどのくらい小さいか、切っても切れないほどもう小さい、最小単位ですよね。で、ギリシャ語の言葉を見るとアトムなんですよ、これは、このたちまちは。だからもう切っても切れない時間、それが日本語で言うたちまち、だから瞬間的に起こるってことです、これは。はい、で、一瞬のうちにですから、はい、一瞬のうち、はい、今私やりましたよ、何やりました、はい、一瞬のうちに、ほら私やりましたよ、私の顔見て、ほらやったでしょ、私目が小さいから皆さんわからない、瞬きしたでしょ。これ聖書で言うと瞬きなんですよ、意味は。やったでしょ、ほら今やったっても目が小さいからわからない、ね、瞬き、一瞬のうちに起こる。だから景況って一瞬のうちに起こるから、誰も見えないってことですよ。天において見えない形にイエス様が来られて、私たちが一瞬のうちに栄光の体に変えられてあげられるんです。これが起こるよ、パウロはお国として示されたことをちゃんと言ってる。53節、朽ちるものは朽ち、必ず朽ちないものを着なければならない、死ぬものは必ず死着なければならない、私たちはそうして変えられるんだ。これが私たちに与えられている望みなんだということをパウロは言うわけですね。主は勝利に飲まれた御言葉が実現するというふうにこう言っているわけです。そして最後にパウロはこの言葉を持って何と言ってるか、ですからってことで今までの文章をまとめて、ですから私の愛する兄弟姉妹、固く立って動かされることなく、これは信仰に固く立って ちゃんと再臨信仰を持っていつも主の技に励みなさい。主の技でぼーっと待ってるんじゃないんですよ。ぼーっと待ってるんじゃなくて、私たちに与えられた賜物を生かして、主の御前にあって証ししながらこの地上の生涯を生きるんだということね。そして、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でない。これは目に見えない、人目につかない労苦っていっぱいあるでしょ。目に見えない影の労苦ね、いろんな奉仕でも何でもありますよね。そういうものは主がご存知であって、主にあって無駄ではないから、いつも主の技に励んでこの再臨信仰に固く立っていきなさいねというふうにパウロは言うわけです。で、この信仰に立っていたパウロの時代、キリストの空中再臨はあったんでしょうか。ないんですよね。2000年間ないんですよ。だから本当に神様の時がまだ来ていない。今まではねないんですから。でもこれは間違いなく聖書の約束ですから、前触れなしに突然来ます。神のご計画によって突然来ます。ですから私たちは日々の歩みの中で淡々としながらも誠実に忠実にイエスと共に歩むということをやっていけばいいだけであって、今日来るから今日断食して体重5キロ減らして、そしてイエス様を待たないと再臨の時に体重制限で上げられないかもしれない、なんて思う必要はないわけですね。淡々と生きていけばいい。淡々とした信仰生活、今日も明日もイエス様と共に歩むというその生活をすればいいわけですね。あっちに足をつけてイエス様と共に毎日を生きる、これが私たちの生き方なんですね。で、パウロは他の箇所で言うんですよ。それはコリント人への手紙の例えば第1の16の22、ここをちょっとこう後ろですから見ていただきますと、こういうふうに言ってるんですよ。最後のページで、主を愛さない者は誰でも呪われよ。そして、次ですよ。ほら、主よ来てください、主よ来てください。これは地上再臨じゃないですよ。これはイエス様がすぐ来られるから待ってますということで、マラナタっていうふうなことを言っているわけですね。もう空中再臨を待ち望みつつ、イエス様を見上げながら待望しているわけです。あるいはピリピの 3-20、 このピリピ書もパウロ書簡でありますけど、 3-20 の中に有名な言葉がある。どういう言葉かというと、それは私たちの国籍は天にあります、有名ですね。でも大体ここで終わってるんですよ。皆さん、私たちの国籍は天にある、そうだよねって言うんだよ。大体ここで終わってるでしょ。次の言葉は何ですか。次の言葉、はい、次の言葉は、私たちはそこから私たちの救い主主イエスキリストが来られるのを熱心に待ってるって言葉ですよ。主イエスキリストが来られるのを熱心に待ってる。今日かもしれない、明日かもしれない、でもその来られるのを熱心に待っているっていうのが再臨、主を待ち望む姿なんだよね。これが空中再臨を待ち望むパウロの信仰なの。私たちの国籍は天にある、そこで終わんないんですよ。そこからが大事なんですよ。私たちはそこから、国籍でイエス・キリストのところから、私たちの救い主イエス・キリストが来られるのを今か今かと待ち望むっていうことですね。これがピリピの 3-20 にあります。他もう一箇所、景況についての箇所を見てみます。いっぱいあるんですよ、その他。これはただこの時間の中では説明しきれないので、あえて代表的なところと思われるところだけ引きますけど、第一テサロニケの4章16から、18ですね。はい、第一テサロニケの 4-16-18、 テサロニケ人への手紙ってありますけど、この教会は、パウロが大体3ヶ月とか半年とかね、そういう非常にこう短い時間しか関わっていない教会なんですけど、この教会にテサロニケの人たちに救いの全貌を教えたの。救いの全貌、全貌というと何かというと、 再臨、景気まで含めてパウロを教えてるんですよ。だから初代教会の人たちはもう全部知ってる。今その後2000年に生きる私たちはどうでしょうかね。再臨まで教わりました？景気まで教わりました？もう全部教えられてる。それが4の16からね、これは部分だけですけれども、ちょっと読んでみます。もし声に出せる人がいたらお願いします。16、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉をもって互いに励まし慰め合いなさい。ほら、必ず景況の話した後パウロは何て言うかというと、こういうわけだからね、この言葉、本当にこの再臨の希望、景況の希望を持って慰め励まし合いなさいよって言うんです、パウロは。で、16では、主は号令と御使いの頭の声、神のラッパの響きのうちにご自身天からイエスが下ってこられるということを言ってるわけですね。そしてキリストにある死者が初めによみがえる、今まで亡くなった方ですよ、私たちの先輩の人たちね、その人たちが栄光の体に変えられるんですよ。その時に、空中景況の時に、再臨の時にね、変えられる。そして今度はパウロは次に生き残っている私たちって言うんですよ。パウロの時代に生き残っている私たち、テサロニケの人たち。でも結果的にはそれなかったんだけどね、今もね。でもパウロはこの時にそういうふうに言うわけですね。その時にここでもほら、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、だから減量必要ないんですよ。瞬間的だから大丈夫ですよ。減量しなくても、無理にしなくてもね、本当はした方がいいんですけど、変えられる、上げられるわけですね。雲の中ってどういうことか。雲、これは基本的には神の栄光ですよ。神の臨在、それを雲によって表してるんです。だからそういう雲っていうことでも、臨在だからね、栄光の雲ですから、普通の雲じゃないわけです。そこにイエス・キリスト来られて、一気に私たちが空中に引き上げられてイエス様とお会いする。そしてこのようにして私たちはいつまでも主と共にいるっていうことだから、どうなるんですか。空中再臨の後、終わった後何があるんですか。何年が後かは分かりませんけど、キリストの地上再臨があるんでしょ。キリストの地上再臨の時にいつまでも私たち一緒にいるんだから、キリストの地上再臨の時に本庄に降りてくるんですよ。まあ本庄かどうかは分からないにしても降りてくるんですよ。そしてここで栄光の体を持って世界を治める一員として私たちもその役割をするんですよ。千年王国の時にどんな役割か分かりませんけど、それぞれの役割があるんですから。はい、 A さんはじゃあ本庄の、中心部お願いねとか、はい、じゃあ B さんはこの一角あたり収めてねとか、いろいろ言われるわけですよ、イエス様から。こういうことが本当に起きる。これは千年王国の時に起こるわけで、だからいつまでもいるんだから、イエス・キリストと、そういうことになりますね。ぜひこの言葉、パウロはいつも15章の方もそうでしたけれども、こちらでもこういうわけだから、この言葉をもって互いに慰め励まし合いなさいというふうに進めているわけです。はい、これが、キリストの空中再臨、景況についていかにこれが希望であるかね、クリスチャンにとって希望であるかということを確認しました。他にもいろいろ新約聖書の至るところに空中再臨についての聖句はあり散りばめられていますので、ぜひこう読みながらね、あ、ここはイエス様の再臨のことだね、あ、これは景況のことだねってことをこう探していきながらですね、希望を持っていければ幸いです。はい、それでは提起をして結びをして終わります。空中再臨についてこうおさらいしてみたいんですけれども、 空中再臨っていうのはどういうふうにして起こるのか、それはさっき見たようにたちまち一瞬のうち、だもう瞬間的に起こるので、人の目に見えない速さだってことですね。まずこれが一番。二番目はいつ起こるのかってこと。これは分かりません。前触れないんだから。キリストの地上再臨はもう前触れがあるでしょ。はっきりもう観覧時代に入ってもう日中もさっちも行かなくなって、その前には反キリストがあの神殿に立つっていうね、そういうのはもうはっきり分かるんだ。だから前触れがあるんです。でもキリストの地上再臨は全然前触れがありませんから、これは分からない。いつでも起こりうるものですね。ですから日々淡々としながらも、イエス様により頼みながら、いつイエス様が来られてもいいように無理のない信仰生活をする、これが基本ですね。はい、3番目、それは空中再臨は私たちにとってどういうことなんでしょうか。ある人は来てほしくないって言うんですよね、本音で言うと。嫌だって、もっと人生楽しみたい、もっといろんなことやりたいとかね、そういうんです。大体多いんです、そういう人は。嫌ですって。でも嫌ですって言われてもしょうがないですね。イエス様来るって言うんだから、これいつ来るかわからないって言うんですから、もうこれはあのやむを得ません。ですからこれを私たちの希望とか励ましとか喜びとか慰めとか、そういうものに私たちは切り替えていく必要があります。もし私たちがこのイエス様が来られることを待ち望む信仰でなかったら、それはどっかずれてるんですよ。はっきり言ってどっかずれてる。パウロが言ってる聖書の信仰とは違うんだ。ずれてるんですね。それはどっかおかしい信仰だということなんですね。ですから初代教会の人たちはみんなこれ待ってるわけですから、パウロはそのように教えたわけですから、私たちもそのことを覚えなければなりません。で、私たちキリスト教会今力がないっていうでしょ。もう本当に力がない。日本の教会特にね、力がない。全部じゃないですよ、力がない。それは何が要因なのか。一つはキリストの再臨を待ち望む信仰から外れて、もう世の中どっぷりと行き過ぎてるってことです。何も浮世離れの信者になれと言ってるわけじゃないですよ。確実に天の御国、キリストの再臨を待ち望みながら、私たちは一日一日を淡々としながらも主を待ち望んで生きる信仰でないと教会に力はないんですね。だから教会に来る人はいませんし、あの証もできないし、人は導かれないという、こういう結果になる。そういうことになりたくないので、私は。だからイエス様と共に歩んで、本当にあの再臨信仰に燃やされていくということですね。最後に結びですけれども、やがてイエスキリストは来られますので、そのことを覚えながらですね、今日この人を見よというシリーズで第7回目ですね、この再臨信仰の中で本当に主を待ち望むものとされていきたいですね。で、いよいよ次回は何かというと、今度キリストの観覧時代が、もう前回、前回というか今までやってきましたので、今度は何があるかというと、キリストの再臨もやりましたよね。で、今度やるのは何かというと、キリストによる世界統治、千年王国、次回やりますから。そしてそれ終わったら、今度は永遠の新天新地、私たちが漠然と天国と言ってるところ、実はそうじゃないんだということを黙示録でやってきましたよね。そこをやって、やっとここでこの人を見るシリーズは終わって、そしてコリント人への手紙にまた戻りますね。